こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。土手リスナーの皆さん、事件です。このオールナイトニッポンゼロ月曜日のこの枠がピンチに陥っています。やばいです。なぜなら、この私の月曜日オールナイトニッポンゼロの枠を、なんと有吉さんが狙っているそうです。これは危険ですよ。まさかこんなところから資格が来るとは。昨日放送された有吉さんのラジオね、半蔵門の方でやってる、サンデーナイトドリーマーというね、サンドリーですか、通称。で、の中で、ファーストサマーウイカのところを狙っていますと。この、まあ、深夜ラジオの話になって、この番組はゴールデンタイムでやってらっしゃって、まあ、いろんな顔があるけど、まだ深夜の顔を出してないと。で、深夜枠の顔を出すためのラジオ、どれがいいみたいになって、私の枠を狙っているという話をしてたんですけど、ついに私も売れたね。あ、リュウスさんに枠を狙われるとは。もう、見向きも、もうだってそう、もう足元、さらに下の方にいたわけですよ。彼が歩いたとて私なんかに引っかかることはなかっただろうに、ついに私の名前を出して、この枠奪おうと。そんな。そしてまあ簡単に奪えるわけないですから、この席は。なぜなら、こんな夜中のね、時間にね、有吉さんが来るとは思えないみたいなことありますけど、ちょっとでも本気臭かったんですよね、聞いてみたら。なんかまあみんなのお姉さんとして、まあ、なんでもできますよ、みたいな。手こきもします、みたいな。でもディレクターさん手こきしますみたいなことをおっしゃってて、え、この手こきラジオを聞いている？この手こきって言われた、多分先週ね、なんかそういう話も多分ちょっとした気がするんですよね。してないから、まあいつもしてるから分かんないんですけど、これを聞いているのではないか、有吉さんがもしかして。で、あ、俺もこういう話ならできると思って狙ってるんじゃないかなという。だって一部の方を狙ってないんだよ。多分クロスを最初狙おうとして、クロスはまだ新枠じゃないねっていう話になってたのかな。で、出待ちのリスナーの皆さんにもキスしますみたいなことをおっしゃってて。いやー、そうこう言われると私弱いですよ。さすがに私それできないですもん。手こきもやったらダメなんでしょ、きっと世間的には。この、いや別にやれって言われたらやれますよ、そんなの。無感情でできるんですから。で、逆になんかキスの方が無理よ。そんな好きじゃない人とキス無理よ。まあ、お芝居ならともかくね。いやー。だから、世間が許すよ。それと家族とか、身の回りの人、みんなモラル的に、いや、手こきは、キスはダメ。手つなぎは、ダメ。その、だから、浮気のボーダーラインと一緒なわけよ。だから、手こきはどこに入るかっていう話になってくるから、別にみんながいいっていうのは全然いいよ。もうどうぞどうぞって感じだけど、だからな。でも有吉さんもね、ご結婚されてね、まずおめでとうございます。ご結婚されたっていうのもあって、同じだから土俵は同じですよね、そういうところでは。で、まあ男女の違いあれど、有吉さんがやっていいなら私もやっていいはずだから、どっちが上手いかで決めてもらいたい。じゃあ権限を持っている方に、有吉さんと私でどっちが上手く、どっちが早く、早抜き選手権でもいいし、まあ質でもいいんだけど、だからそこで勝負させていただいて、まあこの枠を奪い合うっていうのは、まあちょっとね、正々堂々勝負していただきたいなって、喋りではなく、呼気の方で。うん。まあ、と思うんですけどね、結構でも長尺でいじってくれてましたよ。何でしたっけ、ジングル明けに、なんだっけね、おちんこかわ、むいか何でしたっけおちんこかわ6日です、6日姉さんみたいなこと言ってましたけどCM 中に考えてくれはったんかなと思うと涙が浮かびます。私もちょっとねえ、6日姉さん、おちんこかわ6日、すごいいいラインですよね。ギリギリ下ネタじゃないっていう感じ、ゴールデンタイムで OK な感じの OK だよね。いや素晴らしいですよ。だからね、この番組がね、万が一ね、まあ有吉弘行のオールナイトニッポンゼロ、もしくはまあおちんこかわ6日のオールナイトニッポンゼロいやー、これどうなんでしょうね。本気で狙いに来てる可能性ありますからね、有吉さんのことだからな。ちょっと今度お会いすることがあったら、てかむしろ 来てくださったらいいんですよ。来てくださらないかしら、有吉さん。お試しでこの深夜3時からの1時間半を実際に体験入店していただいて、まあね、まあでも私があるいは行かせていただく、サンドリの方に呼んでいただいて、ちょっとこう、交わって、なんて言うんですか、かぶと合わせじゃなくて、なんて言うんですか、そう、擦り合わさせていただいて、技術をね、まあ、こきに行かせていただくか、こきに来ていただくかっていうところで、でも嬉しいですよね。聞いてくれてるかな、今日も。有吉さん、聞いてくださってますか、一緒に。ぜひ、ぜひ、ご夫婦揃って聞いていただけたら嬉しいです。はい。あの枠を奪われないように私は今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、おちんこ川むいかです。本日、1月12日は、世界宇宙旅飛行、宇宙飛行の、本日4月12日は、世界宇宙飛行の日だそうです。1961年ね、人類初の有人宇宙船、ソビエト連邦のボストーク1号が打ち上げられた日ということでね、2011年に国連が記念日として制定されたそうで、まあ、この時ね、乗ってはったのが、皆さんご存知、ガガーリンですね。帰還後に宇宙から地球を見た時の感想をね、求められた時に、地球は青かったと表現したとされています。名言。本当ですよね、これは。これは本当ですよね。なんかその辺よくわからないんですけど、まあ地球は青かったということでですね、そんなガガーリンの名言にちなんで、今夜のメールテーマは、私は青かったです。私は青かった。まあ皆さんね、青かった時代あると思います。まあ若かったというか、まだまだちょっと未熟だったとか、生意気だったとか、世間知らずだったとか、まあちょっと思い出すとこう顔が赤らんでしまうというか、こっぱずかしくなるというか、なんかいろんな毛穴がギュッてなっちゃう。で、あーっていう声が漏れてしまうような、ちょっとこう、恥ずかしいね、思い出というか、体験とか経験あると思うんですよ。こんなこと言ってしまったとか。いろいろあると思います。まあ、中二病的なこととか、生きてたこととか、あると思うんですよね。で、今若い人、まだ、青さのど真ん中に青々としてる人、いると思うんですけど、まあ、ちょっと遡ってもらって、幼稚園の時とか、本当にお尻がまだ青かった時、みたいなことをちょっと思い出してもらってね、思い出すと恥ずかしいようなことを、まあ、ちょっと言っていただけたらなと思います。送っていただきたいんですけど、実際ね、私は、あるんかな？なんかいろいろあるっちゃあるんですよ。女子がね、結構大人びてるから、あんまりこう、見え張ったりとか、大人びたことを言ってしまったみたいなことあるかもしれないけど、青いって感じることがあるのかな？なんかモテたくって、なんだろう、私は紙パックのジュースをね、両手で持って飲むと、モテるっていう風なことを聞いたから、極力高校生活の時は、両手で指先だけで持つようには心がけてたんですけど、まあそう、今考えたらなんかそんなことでモテるはずもなく、まあ青かったな、みたいなことありますけどね。あんまりやんちゃしてこなかったんでね、ないので、ぜひ皆さんの話いろいろ聞きたいなと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com まで。懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしています。そしてですね、日本放送のポッドキャストステーションで配信中のウイカ初めての SDGs パワードバイファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ第8回が本日22時にアップされました。今回も国連広報センターの根本薫所長にお話を聞いています。ぜひお聞きください。この番組はですね、スマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ぜひ皆さんミクチャでもお楽しみください。この間、マツコの知らない世界っていう番組で、ビジュアル系の世界っていうのをね、特集されてて、で、それで、まあ、もうね、レジェンドから今現在のビジュアル系バンドとかをたくさん紹介してて、結構それ見て私ね、通ってこなかったんですよ、ほとんど。 周りの子は結構ねビジュアル系にハマって本当全国つつうらうら追っかけしてるような子もいたりとか、だいたいねジャニーズファン、その当時中学校の時にすごいジャニーズにハマってて、高校になってビジュアル系バンドにハマるみたいな、財力を持ち始めて自分でバイトとかしてお金貯まってきて、だんだんそっちのこう小箱のビジュアル系バンドとかに行くような友達が結構いて、で周りもなんて言うんでしょうか、高校時代は服装にもね自由が効いてくるじゃないですか、校則とかが緩くなって、こう黒と赤のしましまのリストバンドをして耳穴だらけみたいな感じ、あと口とかからこう知恵堂を吐いたクマみたいなのをつけてる友達とかが結構いて、多分名前あるんやけど、それちょっとゴシックな感じの友達とかが結構ビジュアル系とかが好きで、その子からいろいろ教えてもらったりとかして何個か聞いてたことはあったんですけど、今思えばその青かったなーって、まあ別に青いとか恥ずかしいことじゃなくて、昔結構こういうメイクしてたなーみたいなっていうのあるじゃないですか、女子なら特にねあるんだけど、私はそんな化粧気もなかったから、そういうのやっといたらよかったな、ロリータ、昔ロリータでしたとか、なんかそういう特殊というか、こうちょっとこう、うん、結構とんがった感じのこと、ギャルとかでもいいんだけど、やってたらよかったなっていう後悔はありますよ、逆に。今が一番ケバいからね。そういうのやっときたかったなと思いながら見てて、純粋に今なんかビジュアル系バンドやりたいなっていう風に純粋に思いました。うん、音楽もやっぱかっこいい。めっちゃかっこいい。なんかビジュアルにそれこそ持ってかれがちですけど、ビジュアル系のバンドってその歌謡感ね。歌謡曲の歌謡ね。歌謡感とロックと絶妙なそのダークな世界観っていうのが、すごくキャッチーで素晴らしいなと思うことがあって、ちょっとビジュアル系バンド組みたいなと思ってたら、アツシさんがもうやってたね。完全に同じような思考で始まったんじゃないかなっていう。アツシさんも昔、なんかね、本当に若い頃は実はとんがってなかったんじゃないかとか、いろいろ考えましたけどね。でも女性版でそういうのやってる人はあんまりいないですよね。鬼やっこさんとかはちょっと違うもんね。ビジュアル系じゃないしね。ちょっとやりたいな、そういう、ちょっと、私もビジュアル系バンドやってみたいみたいな人いたらぜひ一緒に組みませんか、ということで今日の一曲は私がそんな高校時代に聴いていた、ビジュアル系なんかな、どうなんでしょう、好きな一曲です。カリガリでマグロ。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームとてもさん。あの有吉さんがドテリスナーとしてウイカさんのラジオを聞いているとなると立場は逆転。冠を奪われる前にこちら側から半蔵門の冠を奪って、この春から番組名をファーストサマーウイカのマンドリマンデーテコキドリーマーに変えちゃいましょう。もうそれはさ、マンコキになるんじゃないの。ここを取りたくなっちゃうけどね。マンドリもいいですね。確かに、でも私もね、一応半蔵門にも番組持たせてもらってるんでね、こう行こうと思えば行けるんですけどね。いや、本当に聞いてくれてるのかしら。だってお忙しい方だからね、そんな私のラジオなんか聞く暇ない気がするんだけども。いや、でも1分でも1秒でも聞いてくれたら嬉しいなぁ。いや、有吉さんってエゴサとかしてんのかな。エゴサでさ、めっちゃ今日私のラジオで有吉さんの宣戦布告だとか、なんか何か手こぎ合戦みたいなことをさ言ってくれたらさ、ちょっと何言ってんだと思って聞きに来てくれないかな、聞いてくれないかな。一緒にハワイ連れてってくれないかな。なんかラジオネーム世界中の人参よさん、こちらテーマメールですね。私は青かった。中学生の頃、顧問の先生と仲が悪く、ほぼ毎日喧嘩していました。朝練の後でもイラつくこともあり、教室までのあれ、ラジオネーム読んだよね、私今。世界中の人参屋さんね。びっくりした、今。手こぎのことばっかり考えてて、ごめんね。朝練の後でも、イラつくこともあり、教室までその苛立ちを持ち込み、クラスのみんなに怒っているアピールをしていました。そんなにイラついていない時も、怒っている俺、目立ってるなぁと思いながら、クラスのみんなに冷たく接していました。うわぁ、ちょっとなんかわからんこともないな。怒ってる時ってさ、なんか、俺今怒ってますアピールみたいなんでさ、なんかこう、視聴率を稼げている感じがするから、なんかあの高揚感みたいなのあるんだよね。多分、大人になってもすごい大声でさ、怒り散らかしてる人っていうのは、多分、その高揚感をそこでしか得られることがないから、なんかそこにエクスタシーを感じてるんだと思うんだよね。 おるよな、職場に一定数一人二人は。あれ本当に恥ずかしいけど、多分それ以外でないのよ。うん、セックスの次ぐらいにそれ、いやセックスよりも気持ちいいって思ってるかもしれないね、その行為が。わからんでもないわ。でも、ラジオネームガグビーさん、中学生の頃授業を聞かずに偉そうにしているのはかっこいいと思って授業中にスパイクを磨いていた。私は青かった。スパイク見、気持ちは嬉しいと思うよ。なんか何のスパイクかな、ガグビーだからやっぱラグビーなのかな。まあね、なんかその授業中にちょっとこうハスってやることみたいなのはあるよな。次行きましょう。ラジオネーム失恋したら絨毯を洗えさん、10年ほど前に一回り違う女性と夜の営みをした時なんですが、まだ慣れていない僕はブラのホックを外すのに3分ほどかかってしまったことがあります。あの時はまだまだ未熟でした。まあこの人年齢30ぐらいだと思うんですけれども、あれさ、ブラのホック外すのに3分っていうのは、本当にホックを外すことに集中したら多分もっと早くいけるはずなんですよ。なんかこう背伸びしてさ、キスしながらとか、なんかどこかをこう愛撫しながら的な、こう前儀の中であくまでスマートにこうしれっと外したいっていう欲があるから、ここの親指と人差し指と中指とこの3本の指にさ、神経が半分ぐらいしかいかへんから時間かかるわけやろ、あれ。だって気づいてるからな、外そうとしてんの、その、え、いつの間にみたいな、なんかあもうみたいなっていうのは全部芝居やから、あ今手をかけられましたねって、そっからカウント始まってるから、正直そこでさ3分もさもたついてるんやったらさ、もう万歳して脱ぐがなっていう話やね。なんならもうそんな無理せんでいいから、さっさと始めてくれっていう気持ちになるわけね。えフロントホックみたいな、ちょっとそう引っ掛けみたいなことあるよ、けど大体そんな人もうおれへんから、大体背中やから。いやーこれは本当にありがとうって言うた、相手の人にごめんねありがとうやでって、その3分我慢してくれてありがとうやで、ほんま頼むで。気をつけてね。もう正直に言うていいからね。ラジオネーム、バモスデヤンスさん。青かった話ですが、まだ小学生の頃、大人に、君はまだケツが青いな、と言われた時に、それを素直に受け止め、実際にケツが青いかどうか、親の携帯をこっそり使って自撮りしたことがあります。今思えば、そんな自分が青いな、と思います。かわいいね。もうご飯って、あるじゃない、あれみんなちゃんとあんのかね、いつ消えてんだろうね、それ知らないね。ケツが多いなって言ってる大人はエツ感じてるからな、こういう時なんかね、まだまだケツが多いなって言ってる自分にね。だこういう大人の言うことは無視してもらって大丈夫ですよ。はい、ということでね、メールいろいろありがとうございます。さて先週発表しましたが、改めてお知らせです。来週は日本放送スペシャルウィークということで、4月19日月曜日のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでは、この方を特別ゲストにお迎えします。生駒里奈さんです。はい、ただいま舞台カメレオンズリップで共演させていただいている元乃木坂46の生駒ちゃんが来てくれます。嬉しいですね。徐々にね、本番が始まって一緒にいる時間も増えてきて、かなりねいろんな話するようになりました。初回のね、この来るよって来てくれるよっていうことを言った時よりはかなり仲が深まったんじゃないかなと思うんですけど、地方公演もね行きましたし、まあ、土手坂69のことは多分耳にまだ入ってないはずです。はい。で、私の口からも言っておりません、それに関しては。はい。なので、また知られていない状態ではあるんですけれども、ね、いろいろ共通点とか、そんなことを、まあ、頼りにしなくても普通に会話はできるというか、生駒ちゃんとか、向こうもいかちゃんって呼んでくれるし、だからそこから、さらに一歩ね、 深まることができたらいいなとは思ってますけど、まあ、いろいろね、まだまだリスナーの皆さんにも教えてもらいたいこともいっぱいあるということで、まあ、今週もね、送っていただきたいと思うんです。来週に向けてね。なんか、まあ、生駒ちゃんへの質問だったりとか、まあ、こういう裏情報というか、こういうことがあったんですよ、みたいなエピソードも、まあ、どんどんお送りしていただきたいんですけれども、それとは別に、ちょっと生駒ちゃんをお迎えして、こちらからは、こんな企画をやりたいと思います。めいめい、ウイカネーム、イコマちゃんスペシャル。まあ、こちらは定番になりました、ウイカネームのコーナーでございます。レギュラーコーナーから、今回はイコマちゃんのネタだけで、ちょっとやっていきたいなと思います。意外とね、イコマちゃんってこう、ミステリアスな部分があって、まあ、ね、現役の時もね、こう、無垢な可愛らしさと、まあ、クールな、ちょっとこう、ポーカーフェイスというか、こう、ね、こう読めない感じのところって、そこも魅力の一つだったんですけど、こう、伝説的な、あんまおっちょこちょいネタとかもうそんなに私がね、パッと見た感じでは、なかったんで、ここはぜひね、ファンの方、生駒ちゃんファンの方にも教えていただきたいし、あるいはこういう一面あるんじゃないかっていうね、もうちょっともう、鎌かけてもらってもいいです。なんか、ふっかけてもらってもいいんですけど、まあ、いろいろ調べてもらってウイカネームにしてほしいなと思います。でもね、もう結構来てるんですよね。かなりもう来てるみたいで。でもまだまだあるんではないかと思いますんで、ちょっと引き続きね、ちょっとまあ本人に話を聞きながら、実際にこれはどうだったのかっていうね、謎解きもしていきますんで、ウイカネーム、イコマちゃんのウイカネームをたくさん送っていただけたらと思います。そしてもう一つ、まあ、アニメとか漫画がね、好きだというイコマちゃんと一緒に、こんな特別企画もやりたいと思います。題して、お前、漫画の影響を受けすぎな!あると思いますよ。はい。3月のね、期間限定で行って、まあ、大いに盛り上がった、なかったことにしたいことというね、限定コーナーがあったんですけれども、そのコーナーの中で、メールでね、風の谷のナウシカに影響されて自転車にメーベと書いて独特な乗り方をしていたとか、漫画のね、雑誌のリボンにハマって、ほえとか、たははが、口癖になっていたという話があったんですよね。そういう漫画に影響を受けてしまったとかあると思うんですよ。最近だったらほら壁ドンとか、なんか女子に喜ばれるモテると思って壁ドンしたら普通に迷惑がられたとか、まあそういうミスとか、私だったらスラムダンク読み始めてから急にバッシュ調べて、なんかスニーカー詳しい感じ出し始めたとか、いろいろあると思うんですよね。だからこう、漫画の何々っていうアニメの漫画の誰でっていうキャラクターのっていう詳しいことでもいいし、なんかざっくりしたことでもいい。みんな絶対一個は通ってきてるんじゃないかなっていう漫画やアニメに影響を受けたようなことをぜひね、どしどし送っていただきたいと思います。ちょっとこう、生駒ちゃんとかも、いろいろあると思うんですよね。なんかポケモンが好きとかもあるから、こう、なんか、常にこう、ポケモンのボールを持った、フォークボールの指の形をしてしまうとか、わかんないですけど。なんか、わかんないですよ。なんかそういうのは、生駒ちゃんもあるんじゃないかと思って、ここも楽しみにしているんですけど、まず皆さんのね、漫画、アニメの影響を受けすぎてしまったエピソードをお待ちしています。合わせて、生駒ちゃんへの質問など、募集しております。ただですね、ここ一つちょっとお知らせしておきたいんですけれども、来週はですね、生放送ではなく、収録放送になります。申し訳ございません。こちらは本当に、台本には書いてないですけど、正直に話します。ちょっと舞台公演のど真ん中でどうしてももう次の日朝入りでそんな時にちょっと主演の生駒ちゃんを引っ張り出すわけにはいかないということで今回はあれですよ禁止用語言ってしまうからとかそういうことではなくって普通にちょっとねスケジュール的なことを配慮しまして、収録放送になりますのでなのでまあリアクションメールはもちろんないんですけれどもコーナーメール質問メールは、ちょっと期日があります。4月の18日、日曜日のお昼12時、正午ですね。お昼12時まで、4月の18日、日曜日のお昼の12時までに送ってください。これ大事なことですからね。2回言いました。はい。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、件名に、それぞれですね、ウイカネームや漫画、 や質問と書いて送ってください。ごまりなさんをお迎えしてお送りする来週4月19日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをぜひお楽しみに。ということでですね。で、この間、公演中に、舞台袖やったかな、公演の合間にね、坪倉さんが、今、我が家の坪倉さんも、舞台で共演させてもらってるんですけど、生駒ちゃんはね、坪倉さんのことね、つぼつぼって呼んでた。かわいいね、ポケモンみたいにつぼつぼって呼んでたんだけど、坪倉さんがね、ウイカちゃん、この間、オールナイトニッポン聞いてるよ、とか言って、むっちゃ、すごいね、やっぱ、なんかさすがだね、みたいな感じで、坪倉さん前も言ったかな、すっごい優しくってね、紳士なんですけど、わざわざ聞いてくれて、いや、めちゃくちゃ面白いね、って言って、でなんか最後の、土手坂69のなんか標語みたいな最後のね先週の終盤の方で急に大喜利みたいな始まっててなんかちょっと結構一生懸命考えたんだけど思い浮かばなかったみたいなおなんか間に合わなかったみたいな感じのことを言ってくださってコーナーでもないけどそんなリアクションにも一生懸命考えてくれるくらい聞いてくださってねいつかねちょっと坪倉さんにもぜひ来ていただきたいね盗聴のコーナーとかめちゃくちゃ跳ねそうな気がするからぜひやっていただきたい来ていただきたいなと思うんだけどそのまあラジオ聞いてるよっていう話をね生駒ちゃんの前でねしてくれたんで生駒ちゃんがあそう来週か次のスペシャルウィーク生駒ちゃん来てくれるんですよとかって言ってえ下ネタラジオみたいな大丈夫なのみたいななった時にまあ生駒ちゃんがまあ、本当かどうか分かんないですよ。冗談ベースだけど、まあ、じゃあ、生駒ちゃんの下ネタ解禁かなみたいな。なんか、なんかちょっとこう、なんか、私に期待を持たせるような、なんかちょっと、くすぐってきたんですよ。生駒ちゃん、そんな高等な技術を。ちょっと、乳首触ってされた感じ、なんか、うわっ、うわってなる。毛ゾワゾワってなるやつ。すごいな、思って。だからね、もちろんね、いきなりはぶっ込みませんよ。ちゃんと濡らしてから入れるつもりですけど、まあな、まんざらでもないっていうニュアンスを私は感じ取ってるのでね、ちょっとそこは負けないようにね、屈しないように、まあ、こう、友達じゃないけど、なんて言うんですか、関係性をぶち壊さない程度に、まあ、ここでの、なんて言うんですかね、なんか、まあ、バージン的なものを奪っていきたいなっていう気持ちはあるんですよ。ただやっぱ、LINE っていうものがあるじゃないですか。いきなりそれこそ、手こきみたいなね、今日の冒頭みたいに、そんなとこからはやっぱり私は入れませんので、なんかこう、コマちゃん的にも OK な LINE の単語とかないかな、みたいな。エロそうに聞こえるけどエロくない単語みたいなのを一生懸命書き出してたんですよ。いろいろね、例えば、まあ、可愛いところからで言うと、まあ、なんか、好きな食べ物はチンスコーとか、なんかそういうさ、なんか、親みたいなレベルで聞けるものを、いろいろ考えてたんですよ、なんか。タイ料理で好きな料理、顔まんがいとか、なんかそういうことをね、言ってたら、ウイカちゃんさっきからエロい単語言ってないみたいな。突っ込んでくんないからみたいな。なんか。なんかね、オナモミっていうさ、植物のさ、とかなんかわかんない。マンホールとかなんかそういうことを言ってようかなと思ったけど、ちょっとそれを入れ込むのは、それこそ難しいのではないかと。そして、生駒ちゃんのことだから、全く気づかないのではないかっていう不安もあって、なんかこう、できないかなと思って、やっぱ好きなものに寄せていく方がいいんじゃないかと思って、なんか、エロいポケモンとかおれんかなとか、エロポケモンみたいなこと考えてて。なんかもうそもそもベロリンガはもうアウトやろみたいなことをね、話してたんですよみんなで。したら、まあ、そもそも、ポケモンの技は相当スケベだぞっていう話になって、だから、生駒ちゃんの好きな技とかを聞いていって、そういうので攻めていくっていう。舌で舐めるみたいなのもあるもんね。ベロリンガに関しては。てか結構あるのよ。で、探したの、硬くなるとかさ、もう。で、だから、ま、硬くなるとか、舌で舐めるとか、潮吹きとかは、すでにあるのよ。もうこれはだから作者の悪い意図を感じるわけ。もう大人が考えてんだから、これだって。だってポケットモンスターもすでに危ないっていう話だしね。もうそのギリギリっていうか。からのだから、だからそのありそうでないエロポケモンの技を一緒に考えるっていうのだったら出てきないかなと思って、たまたま とかもいるもんね。タマタもいるもんね。だから、ポケモン自体もありだし、私が好きなウッウっていうのも、もう行った時の声でしょ。ウッウって出て、出てもってるやん。みたいな。から、なんかいいのないかなと思って、みんなで一緒に考えようよって。なんかいい技ないですか？例えばさ、やっぱ、おちんこかわむい、むいか、むいか姉さん的には、ジムリーダー、おちんこかわむいか。としたら、私が、おちんこかわむいかよって言って、なんか、わざ、皮をむくとかでしょ皮をむく、こすりつける。口に含むとかでしたっけなんか、一番良かったのは、腰を振る指を振るみたいなテンションのやつね。腰を振るとかなんか、そういうのを投げかけていけば、ぶっかけていけば、ちょっとこう、乗ってこないかなって思って、こっちも無理かな。逆に好きなものを怪我されたって言って、大っ嫌いの。ごめんなさいって帰られちゃう可能性あるよね。一生懸命考えたんだけど、結果ダメかもしれないっていうところに落ち着いたんだよね。それを判定してもらうっていうのは、ね、いいかもしれない。なんか、うまいこと言えたときは、生駒ちゃんのダメージを測るために、効果は抜群だとか、効果は今一つのようだ。生駒ちゃんには効果がないようだ。てんてんてんみたいなことを判定してもらうとかね。あ、かといってあれですよ、リスナーさんからエロメールを送ると、多分拒絶反応が起きたときに、みんなが、職人がかわいそうだから、その汚れは私がね、やりますんで、それをこう、誘導できるような、私にその、いいキラーパスをメールでして、そこでこう、一手間加えて、なんかちょっと、エロい単語か、あるいはエロポケモン的なことで、攻撃できないかな、っていう曲穴さんとかね、なんかそう、なんか、なんか、マンダラケとかさ、マンダラケとか言ったりするとか、マンダラケとか、生駒ちゃんの口からマンダラケって聞くだけでなんか私は十分。ダメかなこれ。ギリ合うとか、言わせるっていうのはダメだね。なんかこう乗ってくれたら、多分この放送多分生駒ちゃんは聞いてこないから大丈夫だと思うんだけど、なんかうまいこと。ねえ、まあでも、言わせたいから呼ぶわけじゃないの。普通に生駒ちゃんとお話がしたいし、ただ、まんざらでもなかったからね。逆に期待してさ、ドキドキワクワクしてさ、ちょっとそわそわしていい下着とかつけて来られた状態でさ、来てんのに、なんか肩透かしで、あれ？全然なんか、うわ、なぜるような、なんならもう手も触れないような状態で終わったラジオとかって言われてさ、あ、腰抜けだよ。ファーサ様上がのおなかに来んわ、みたいな。私に何も仕掛けてこなかったわよ、みたいなことが、やっぱ彼女の中に残る方が私は嫌だから、うん、ちょっとできるだけね、ぶっかまして、いける範囲で。やってきたらなと思います。ま、みんなは無茶しないでね。みんなはいい質問とか。逆にさ、その、普通に可愛い少女漫画的な、なんかこう、恋愛話とか、うん。まあ、経験談とかがそういうことを聞くわけじゃないけど、理想のデートとかさ、なんかこういう、男子のこういう仕草キュンとするよね。みたいなとこから徐々に引っ張るってのはどうよ。え、で、男の人のさ、血管ってエロくないとか、青筋とかさ、裏筋とかさ、みたいな感じでこう私が入れてくからさ、ガンガン、ちょっとずつ、先っちょからちょっとずつ入れてくから、そこを任してよ。そこ頑張って一緒にね、協力して、協力プレイでやっていこう。って感じですね。はい。まあ、多分芝居をした後に来るので、あったまった状態で多分来れると思うんですよ。なのでね、期待していただきたいなと思います。そんな感じで、それとは別にぜひカメレオンズリップもね、普段お芝居見ない方も見に来ていただきたい。生駒ちゃんが本当に美しいし、可愛いし、そしてね、もうお芝居でね、楽屋でいつもね、もう半泣きになります。しかもこう、日々成長というか、進化していく生駒ちゃんを見て、どんどん私はね、疲れゆく私と、こう、成長というか、輝きを増していく生駒ちゃんを見てなんかこう複雑な気持ちになりながら、ほんと素晴らしいお芝居なんで、ぜひ見に来ていただきたいですね。はい、ということでね、長くなりましたが、次の一曲は、今回このカメレオンズリップの、劇中の音楽を全編担当しているのが、東京事変の伊沢一郎さんというキーボードの方、ワッチさんなんですけど、この音楽がいいのよ。もうぜひ一度ご覧になった方は次もしね音楽聴いていただきたいし、今回 来る予定だっていう方は、お芝居ももちろんなんですけど、こう曲中に流れる音楽がめちゃくちゃいいの。もう私大好きで、いつもそれもう聞いて裏で歌いながら待ってるんですけど、ぜひね、それを聞いて、そこもまた一つちょっと見どころというか聞きどころポイントで楽しんでもらえたらなと思います。ですので、次の曲は東京事変で、伊沢一夫さんが、和知さんが作詞作曲された曲をお送りしたいと思います。キングの箱。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介します。今夜のメール、これリアクションかな、はい、ポルンガさん、イコマちゃんにちょうどいいエロ単語ですが、甘栗剥いちゃいましたはどうでしょう。なるほどね、甘栗か。確かにこれいいネーミングだよね。かわいいしね、かわいいしね、うん。まあまあそうか、甘栗剥いちゃいました。まあ、商品名だから NG みたいなことなんだけど、しそうですけどね。いや、言わせることが目的じゃないからね。そこは難しいんだよね。やっぱ、ゴール知ってた方がいい？いや、でも違うんだよな。こう、そういうことに対して前のめりになるっていう姿勢が、ベクトルが向く瞬間っていうのがゴールな気がするんだよな。難しいよね。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。僕がエロいと思うポケモンの技は、乱れ好きです。本能のままにつつくイメージがしてエロいです。乱れ好きね、確かに。ディグダの乱れ好きディグダはやんないね、くちばしないから。ディグダもいいよね。ディグダもいいよね。ディグダディルドじゃあ、ね、ダグドリオみたいな感じで、ディグダディルドははじゃないんだよ、バカラジオかこれは。ラジオネーム、プクリン親方さん。あのテーマメールにさ、ポケモンっていうのはないわけよ。なんかみんなポケモンって言って送ってきたんだけど、そんなものはないのよ。ポケモンには攻撃を受けると皮が剥けてしまうミミッキュというポケモンがいます。あー、ミミッキュってあれでしょ、あのピカチュウのモノマネじゃないけど、フリしてるやつね。化けの皮が剥がれちゃうみたいなことなんで、ね、ああ、皮が剥けちゃうんだ。皮剥けポケモンだ。ズル剥けポケモン。皮剥けポケモン。へえ、かわいいね。でも、なんかこれ以上言うと本当にちょっとなんか、どうしよう。明日、明後日とか舞台で会った時に急になんかめっちゃ冷たくなってて、なんかもう、あ、もう口きとか聞いてくれなかったらどうしよう。ポケモンを怪我したって言って。言わないでね、あの、イコマちゃんにこの放送を決して聞かないようにしてほしいから、あまり、の、イコマちゃんってつぶやかないでもらっていいかな。あの、イニシャルで、イニシャルトークにしといてもらっていいかな。エゴさんに引っかからないように。頼みますね。はい、では、引き続きメールお待ちしております。コーナー参りましょう。めめ、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速参りましょう。ラジオネーム、チームカニカマさん。ポルノグラフィティの岡野さんに命名。ボイスウィズヒズネーム。レコーディングで共演したミスターチルドレンの桜井さんが、声に名前が書いてあるとその歌声を絶賛していたから。ボイスウィズヒズネーム。なるほど。すっごい詩的な表現だね。いや、こんなこと感想で言えないね。声に名前が書いてある。くぅいや、こう言われたいとは思わないね。言いたいよね、こういうことをね。うわぁ。すごいなぁ。桜井さんの名言がいっぱいありそう。ちょっと新しいウイカネームが。うわ、生まれそうですね。すごいいい。いいね、このメール。ありがとう。ラジオネーム、3番目の天使のチコツさん。夜遊びさんに命名。デリシャスブレックファースト。先週の夜遊びさんのオールナイトニッポンクロスのメールテーマは、美味しい朝ごはんだったから。あれ、前回が美味しい野菜でしたっけ？美味しく食べられる野菜みたいな。なんか野菜でしたね。リスナーの好きな朝ごはんや美味しい朝ごはんのレシピを募集していました。そこで綾瀬さんはパンにマヨネーズで土手を作り、その中に卵を落としてからチンするのがめっちゃ好きと言っていました。綾瀬さんの口から土手やチンという ドテリスナーの心をつかむワードが同時に飛び出しました。確信犯です、これは。これはステルスですよ。あやさ、そういうタイプね。なんかちょっとやっぱクールでさ、意外とハニカムと可愛らしい一面が見えるみたいな、私はそういう印象を用いてるんですけれども。なるほど、ステルスでこうやって、こう、乙女の心をキュンとさせるパターンなんだ。うわぁ、セクシー！悪い男ね。私の心もわしづかみしてもこれ。こきに行こうかな、岩沢さんのところ。ねえ。でもなんかイクラさんと私結構話が合いそうだみたいな、エゴサで見つけましたよ。いいね。いいんじゃないですか合うんじゃないかななんて。ちょっと、いいね。やっぱこういうさ、美味しい朝ごはんみたいなことをテーマとして、ここにやっぱステルスで入ってくる方がいいよね。なんかその、エロポケモンでとか言って、なんか舌で舐めるとか、硬くなるとかいうのを、いきなりなんかこう、ボシャボシャ投げつけるのってさ、やっぱセンスないじゃん。引くしさ、いきなりそういうの。なんか、コマちゃんを呼んどいてそういうことをやろうとしてるっていう、もうほんと下品なパーソナリティで、下品なリスナーみたいな感じになっちゃうから、やっぱ表の看板は、清いものでないとね。そこちょっと間違ってた。やっぱりあくまで、ウイカネームのイコマちゃんと、もう漫画に影響されたっていうところの二大看板でいこう。エロを一回忘れよ。忘れた時に出てくるの、忘れた時に、こう全部一回して、なくした時に残ってるもの。それが本当のエロだから。個性も一緒。みんな最初から個性を出そうとね、頑張るのよ、組織の中で。俺はこれです。俺はこういう人間です。みたいな。違うのよ。やっぱり型っていうのもあって、歌舞伎とかさ、お芝居の世界でもそうなんだけど、まず一回型を落とし込むの。え、こんなの俺のスタイルじゃないと思っても、一回飲み込んでやってみるの。で、そこの型に収まって、けども収まりきらない、その、はみ出してきたもの、突出してきたもの、それが個性だから、そこを生かすっていう、伸ばすっていうのが、私のメソッドの中では大事だと思ってるのね。だから一回エロ忘れよ。忘れた中で残ったものが本当のエロ。エロの根幹だから。うん。チン、うん、なんか今チンって言っちゃったけど、なんか、やっぱり今、一生懸命泣くした中で、泣くした中で最後出てきたのがチンだから、やっぱり私の中では。それがやっぱり、恥ずかしい。一生懸命真面目にいいこと語ったのに、なんでチンって言っちゃったんだろう。恥ずかしいな。涙出てきた。泣いちゃった。チンって言って泣いちゃった。悲しい。忘れてね。だから忘れよう。今から一回忘れるよ。はい。ラジオネーム、ダイヤモンドは動かないさん。イコマリナさんに命名。あ、これイコマさんのやつじゃないですか。イコマさんのやつ。ちょっと先走って。はい。カウパーってますけど。先走っていきますよ。イコマリナさんに命名。ブレイキングポスター。番組の企画で好きなアニメの好きなアニメの好きな男性キャラクターを語る企画があったんですが、生駒さんはその企画でのプレゼン中に宝物にしていたポスターを破いてしまい、その場で泣いてしまったから。かわいいし、かわいそう。なんか想像、これ、かわいい。一生懸命さ、熱を持ってさ、こうやって説明してたらバリってやっちゃったのかな。なんなんだろうね。かわいいね。買ってあげたいね。一緒にアニメイト行こうね。はい、今週は以上でございます。途中脱線してしまいました。すいません。はい、という感じでね、来週はウイカネームのイコマちゃんスペシャルやりますんで、イコマちゃんのウイカネームをたくさんお待ちしております。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介します。ラジオネーム、ちばらき小僧さん。エロそうに聞こえる言葉ですが、猫の話から私はマンチカンが好きなんだけど、イコマちゃんは何が好き？と聞くのはどうでしょうか。マンチカン。あー、ほんとだね。おー、確かに。初ワードです。これもちょっとメモに入れとこう。まあ、メモに入れたとって、別に。これはしかもね、ちなみに、このエロそうに聞こえる単語シリーズは、このために調べたんじゃなくて、常に私がメモ帳に溜め込んでるやつなんです。マンチカンは入ってませんでした。新しいワードありがとうございます。このメールちょっと避けときます。マンチカンね。ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗えさん。エロそうなワードなら、おなりもん駅にうまいご飯屋さんがあって、という話を振ってみてほしいです。おなりもんね。 これは昔ちょろっと言ったことあるかもしれないですけど、おなりももいいですよね。字はかっこいいんだけどね。なるほどね。だからこの辺をね、唐突になっちゃうのよ。急にね。嘘になるしね。ちゃんと行かなきゃいけないしね。ラジオネームかわいちゃんさん、生駒ちゃんに下ネタを言わせるために来週僕は特別にラジオネームかわむいちゃんでメール送ります。これはわかんないんじゃないかな。私とかはかわね、皆さんはね、かわいちゃんさん今日はなんかかわむいちゃんさんになってるっていうあるけど、わかんない気がするよ。皮をやっぱり皮膚のね皮に変えとかないとね。てか、あの、言わせることが目標じゃないからな。一回平たくするんだぞ。わかったか？この、高く盛り上がった土手も一回ギュッと平地にするんだからな、私も。頼むぞ。あの、マイチューの時思い出してくれ。あの、スタンスとしては多分変わってないぞ。先方のスタンスとしてはな。あの、生駒ちゃんがリップサービスしてくれただけだからな。あくまで向こうが、親切で言ってくれただけだからな。私は今調子に乗ってるだけだからな。わかるか？頼むぞ。ラジオネーム、エレガントナノマシンさん。ウイカさん、生駒さんの前でスタッフのあだ名を言ってみて反応を探るのはいかがでしょうか。中折れ、ジースポ、マスカキなどユニークなネーミングに反応するようでしたら下ネタをぶっ込むチャンスです。確かにね。そうでした。うちのスタッフはみんなね、今目の前にいるモリマンから中折れくん、そしてマスカキくん、ジースポちゃん、いろいろ。そうなのよ。浅井ちゃん。ミキサーのさ、浅井ちゃん。まだ決まってないのよ。アンちゃんだっけ？アンアンね、じゃあ。大丈夫。これだから一応確認、本人が嫌がってるのを無理やりやるとやっぱちょっとね、ハラスメントになるから。アンちゃんオッケー？アンちゃん、アンアンちゃんでオッケー？可愛いしね、アンアンちゃんね、別に。全然問題ないよね。よかった。女の子はやっぱ可愛いね。ジースポちゃんも可愛いじゃんか。アンアンちゃんもやっぱ可愛いのがいいと思うのね。ありがとう。よし、じゃあ決まりましたんで。それをちょっと入れ、ね、紹介するときにね。あ、おはようございます。今日よろしくお願いします。って、あ、中折れさんとだ、アンアンちゃん、ジースポちゃんで、マスカキさんです。あ、マスカキ出して出して出して、あ、違うよ、メールだよみたいな。何？その見えない下半身書いてんのか書いてんのか、メールじゃなくてティッシュかそれはみたいな、そういう嫌なスタッフいじり。直接はかけないけど、直接ぶっかけないで、スタッフにぶっかけるという間接エロっていうのもあるかもしれないですね。いいですね。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。僕が最近のポケモンの名前でやばいなと思ったのは、マラカッチです。知らないんだけど、最近のポケモンだからか、マラカッチ。サボテンポケモンからのマラカスでマラカッチなんですが、あそこがカチカチだったから思いついたのではと勘ぐってしまいます。サボテンポケモンでマラカス、あー、まあ確かにね、そういう、まあ背景はわかりますよ。いや、これはもう確信犯だね。ちょっとそのさ、ポケモンの新キャラを作る会議とかさ、潜入できないかな。多分企業秘密だろうね。もうトップじゃない？ない、絶対聞かせられないような感じになってたりしないかな。いや、多分そんなことないよ。純粋に、やっぱりみんなに愛してもらえるようなポケモンをね、作ろうっていうか、生み出そうってしてると思うよ。うん。私はそう信じてるから。うん。では、このコーナーに参りましょう。盗聴ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ。そんなことはないんですけれども、そんな私の発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーです。早速紹介していきます。ラジオネーム、マカオさん。サマーズの結成秘話を知ったウイカさんが言っていました。
はあ、最初に誘った同級生の方が抜けて、トリオからコンビになったんですね。たまに 3P でもそういう時ありますよね。
いやー、知らんし。そうなん？それはこう付き合うとかじゃなくて、3人で1人離脱していくっていうか、こう、ギブアップしていくみたいなことなんですかね。知らないんですけど、サマーズさんはもともと 3P だったということなんですね。ラジオネーム、チンゲダンディズムさん。このラジオネームは良くないぞ。今回だけか？わからんけど。気つけよ、これ。絶対採用せえへんからな。悪いけど。ここでもう跳ねのけるからな。気つけよ。 8.6 秒ウイカがネタをやっていました。
ちょっと待ってちょっと待って、お兄さん、フェラッスンゴレラって何ですの？ご奉仕しろと言われましても皮むけないならできません。
むけてなくてもできるよ別にね。ラジオネーム布団から唐揚げさん。ういつもここからさんがネタをやっていました。
悲しい時、タッチバックのシーンで抜こうとしたら男優のケツのアップに切り替わったタイミングでうっかり射精してしまった時。
そうか、タイミングね。なんか先にさ、ちょっと見とかなあかんねんな。あと何秒あるっていうのを逆算してフィニッシュせなあかんねんな。難しいね、こういうのもね、コントロールね、難しいね。ラジオネーム大器晩成さん。ういつもここ嘘マジかよ。ういつもここからのお二人が言っていました。
勇気出して初めて AV 買ってみたんだバカ野郎、この野郎め、この野郎め、やけに爽やかだと思ったらイメージビデオじゃねえかバカ野郎、この野郎め、勇気出して初めて AV 買ってみたんだバカ野郎、この野郎め、この野郎め、下手な AV より抜けてんじゃねえぞバカ野郎、この野郎め。
なるほど、イメージビデオ下手な AV より抜けるっていうね。これ一人ですのしんどない？そしていつもここから流行ってる局地的に違う方ですよ。布団から唐揚げさんと大器晩成さん、何一緒に書いてんのかこれ、机付き合わせて仲良しやね。いやいいですね。ラジオネームポーカーに負けたジョーカーさん。我慢できずに言ってしまったドテドテチキチキペッパーズのウイカザルさんが言っていました。
気持ちよすぎて言っちゃってる、ペース配分間違えて出しちゃってる、出してもすぐに俺のチンコは立っちゃってる、俺の性欲やべえぞ。
なんかちょっと滑った感じだなこれごめん、私のスキルの問題もあるけど、ちょっとナダルさんはやっぱ手出したかい、俺気ぃつけな、これ怪我するよ。ラジオネームイエローパンチさん。ウイクマムシが歌ネタをやっていました。
アーナルに炙ったディルドあったかいだから。
いやどういうこと、炙ったディルドそんなさ、耐熱性のあるディルド炙って突っ込んだらまず火傷するし、本来のディルドは溶けますし、これはかなりあったかいでは済みませんね、これはね。歌ネタシリーズ新しいですね。はい、今週は以上でございます。皆さんね、また統一包丁のコーナーは多分生駒ちゃん会ではやりません、確実にやりませんけれども、まあ、いろいろ送ってください。ではここで一曲、野猿で泳げない魚。はい、お送りした曲は野猿で泳げない魚でした。今週は魚シリーズでしたね。ではメールたくさん来ております、紹介しますよ。ラジオネームスーパーミラクルさん。こちらテーマですね、私が青かった時です。私が青かったなと思うのは、中学時代格好をつけて名だたる文豪の全集でかいハードカバーのやつを読んでいたことです。もちろん読めるはずもなく、かっこいいと思ってファッションで眺めていました。友人に面白いの？と聞かれると、ネットで調べた断片をつなぎ合わせ読んだこともないくせに感想を語りまくっていました。今思うと全然かっこよくないです、やめろ恥ずかしいそういうのこういう本読んでますアピールしてる人もいたな。でも感想をちゃんと真面目につなぎ合わせて言うところ可愛いじゃんね。ラジオネーム、ポコポコヤスさん。僕は高校生時代、女子にモテたくてママチャリのサドルを下げた自転車に乗るようになり、少し不良ぶってカッコつけていました。今考えたらめちゃくちゃダサいですし、お尻に負荷がかかりすぎてイボジにもなりました。 かっこつけもほどほどにしなくちゃいけませんね。サドルを下げた自転車ってどういうこと？わかんないんだけど。普通じゃないの？あ、サドルを下げた？へえ。そうか、上げたら上げただけダサくなるのね。こう、足ツンツルテンみたいな感じになるから。あ、そうなんだ。こう、あ、持つところが高くなるからかっこいいみたいなことね。なんか、自転車にさ、焦点を合わせてる時点でもうダサいんだよね、正直な。ラジオネーム、ノーゼーランチさん。私は小学生の時、理科の実験でポップコーンを作った時、かっこいいと思って積極的に焦げた真っ黒なポップコーンを食べていました。今思うと体に悪いだけなのですが、当時はみんなが残す部分を食べる自分に酔いしれていました。いるよね、こういう、なんか、俺すげえみたいなこと、すげくないっていうアピールをしたいんだけど、全然当たり前、え、なんでみんな食わねえのみたいなスタンス。私が小学校の時はさ、キウイフルーツのキウイのさ、皮ごと食ってるやついてさ、絶対嫌じゃん。別に食べれんだよ。食べれるし、むしろ栄養あるんだけど、絶対嫌じゃん。極力嫌じゃん。なのに、え、うめえよって言ってバリバリ食ってて、で、なんか、おめえら残すんだったら食うぜ、みたいな感じで人のも食おうとして、何のアピールかわからんけど、ね、本当に好きだったかもしれんけど、それ見た時はなんか寒いなと思った。あと逆に、今でも覚えてんのが、だからちょっとこう、貧乏アピール、本当に貧しいかどうかわかんないんだけど、だからそういうアピールをちょいちょいする子がいて、男の子なんだけど、でも結構ふくよかなのよ。ぽっちゃり系男子だったのに、なんか、給食でさ、桜芋が出てきたら、わぁ、チェリーは何年ぶりだろうって言ってたのね。そう、チェリーって言いたいだけなのか、なんかそういうちょっと貧しいアピールをしたのかわかんないけど、それをすごく大きい声でさ、言ったりするの。でもすごい覚えてんだよね。で、この間その子がさ、DM を送ってきてくれてさ、それ、言った気がするんだよな。チェリーは何年ぶりだろうとか言ってたよね、みたいなことを。やっぱね、意外と言った自分も覚えてるけど、言われた方も覚えてたりするから、こういうの気をつけなきゃね。意外と残ってるよ、多分この辺の。あいつ真っ焦げたポップコーン食ってたよなって多分覚えられてると思うんだよな。恐ろしいね。はい、青かった。シリーズでした。ありがとうございます。 CM の後は性格の悪い遊びのコーナーです。
日本放送ポッドキャストステーション、
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速紹介していきます。ラジオネームトマトさん。人の往来の妨げになるようなところでずーっと写真を撮っているカップルに遭遇したら、写真撮影中ということに気づかないふりをしながらさりげなく写りに行きます。先日も桜と一緒に可愛い彼女の写真を撮りたかったのか知りませんが、他の人の通行の妨げになるところでずーっと彼女の写真を撮っている彼氏、周りの人は気を使って避けて通ったり、立ち止まったりしているのに気がついていない様子だったので、私は子供たちと一緒に桜の花びらを空中キャッチする遊びを始め、舞い落ちる桜の花びらを追いかけながら、さりげなく写真に写り込んできました。私も同じ一族ですね。これはやっちゃいますね。ちょっと今はね、もうさすがにやりませんけれども、昔はやってましたね。しかもこう、すごい、こう、なんて言うんですかね。馴染むように。特に集合写真っぽい感じで撮ってるときは、こう、もう一人のメンバーみたいな感じで写るのすごい好きでしたね。あとなんか配信してる人、インスタなのかわかんないけど、こう、配信とかしてる人の後ろに写り込んだりとかはしてたな。わかりますよ。別にそれはね、怒られることじゃないから、そこでやってる方があれなんだからね。はい。続いて、ラジオネーム、アルゼンチンさん赤エビさん。私は、インスタで複数人が一緒に遊んだ時の様子が投稿された時、その子たちのそれぞれが上げた写真を見比べ、ああ、 この子はこの写真の自分、この写真の自分が一番好きなんだ。確かにあの子が上げてたやつはちょっと目が死んでたな、などと分析する遊びをしています。なるほどね。これは一緒に遊んで、何枚か、3、4枚ね、写真を撮って、で、みんなで LINE とかで共有して、これ載せてもいいみたいな感じで。載せるねみたいな感じで。やって。許可とか取んないのかな？もしかしたらみんなは。私たちはまあ取るんだけど、ダメだったらこれやめてとか言うんだけど。そっか。一番漏れてるやつを使うよね。それならまだしもさ、自分だけ修正してるパターンあるからさ。あれやばいよ。だからこれは聞いた話なんだけどさ、あるタレントさんがさ、タレントさんがさ、一緒に写真撮ってさ、これ写真あげてもいいですかって言って、聞いたらさ、あ、すいません、ちょっとこちらでお願いしますって言ってさ、送り返してきてさ、めちゃくちゃ加工されてたんだって、自分はされてないけど、その相手方がね。で、あ、わかりましたって言って、で、あげたらさ、すいません、やっぱこっちにしてくださいって言ってさ、追いかけできたんだって。したらさ、全然違いとかわかんないしさ、もうあげちゃってたのよね。時間差できちゃったから。したらさ、なんかフォロー外されたとか言って。厳しいみたいなこと言ってましたよ。ねえ。まあ、どっちがどうだとは言いませんけれども、結構ね、死活問題なのかもしれないですね。移りというのは。はい。ということで、性格の悪い遊び、今週は以上でございます。まだまだあると思いますよ。みんなさらけ出していいんですよ。丸裸になるラジオなんでね。嫌なとこも見せていきましょうよ。みんなで共有していこうね。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。シェア機能で友達におすすめすることもできますので、ぜひまたラジコでも聞いてください。でメールですね。ラジオネームインフマンサーさん、夜遊びさんかな。綾瀬といえば東京都足立区綾瀬という地名があります。綾瀬といえば荒川の河川敷です。そう、綾瀬さんは土手そのものなのです。そうか、河川敷、荒川のね、有名なあの金八先生の土手ですけれども、あれ綾瀬というところにあるんですね。なるほど。じゃあ多分隠れっていうか、その実は土手っていうところなのかな。いや、そんなことないよね。土手聞いてくれてないかな。土手ちんじゃないかな、綾瀬さん。やっぱさ、クロス始まるってなった時にさ、すでにやってるオールナイトニッポン聞いたりするじゃない、勉強のために。いや、聞かないね、ここは一番聞かないね。ラジオネームモリチョイさん、ポケモンサンムーンに登場する伝説のポケモンルナアーラは逆さまから読むととってもエロいです。さらにこのポケモンの分類はガチリンポケモン、ガチリンのルナアーラはムラムラします。ルナアーラ、ラーアナル、本当だ。ルナアーラ、ラーアナル。なるほど、こういう逆さ読みみたいなことも考え始めているのか、運営はっていうか、ガチリンのラーアナル。まあ、なるほどな。へえ、ダメなんだって。だから言ったじゃん、もうポケモンから逃げようよ。気づいて。テーマメール、ちょっとラストかな。ラジオネーム、飲み物大体期限切れさん。私は中学2年生の時、同じクラスの男の子に告白し、付き合うことになりました。当時元気キャラで、その男子とも仲が良かったんですが、付き合うとなった途端に恥ずかしくなり、彼と話すのも、一緒に帰るのも、二人きりではできなくなってしまいました。結局、手を繋ぐこともなく別れてしまいましたが、あの頃のピュアな気持ちは恋しくなります。青かった話。青かった。うぶっていうんでしょうかね。ピュアっていうんでしょうかね。いいよね。こういうメールをしようよ。やっぱり、冒頭、おかしかったよ。いきなり手こきから始まってさ、エロい単語をさ、って言ってさ、みそじの女が鼻息荒くしてさ、チン、ゲラゲラ、みたいな。バカじゃん。よくないよ。こういうやっぱピュアなメールしてさ、深夜ラジオっていうのはこういうなんかちょっとしょっぱい、甘酸っぱいさ、そういう話をして過ごすんだよ。間違ってるよ、こんな4月からさ。本当に。カウパーってちょっとしょっぱいね。しょっぱいやるね。 な、ねえ、本線の方はさ、全然苦いのにさ、なんであれはちょっとしょっぱいんだろうね。成分が違うのかな。ちょっとインテリジェンスラジオもそこ深めていきたいわけですよ。そういう話をね、うん。あ、でも、生駒ちゃんに説明したの、どういうことを喋ってるのって言われたから、なんか、ま、G スポットの G って何、なんだろうねとかっていう、そういう感じのラジオだから大丈夫っていうふうに、事前にね、言っといていたんで、なんかそこは、はぁーみたいな感じではあったんですけど。まあでも来週はね、ちょっとスペシャルウィークということで収録にはなりますけれども、皆さんからのメールをお待ちしていますし、変に期待しないでください。今日は今週盛り上げるためにこんだけぶっかけただけなんで、普通にちゃんとおとなしくやりたいと思います。あれ、挨拶忘れちゃった。なんか、速尺